はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
2017年最後の、ね、礼拝の日になりました。たくさんの人たちが、冬休みで帰ったりしてるんですけど、逆にね、水戸に来てくださっている方々も何名かいらっしゃって嬉しく思います。心から歓迎します。待つことということですね。私たちみんな待つということをします。例えば、病院に行けばね、日本の場合だともう予約してて もう何時間も待たされることありますよね。あるいは、この写真はね、ラーメンデータベースの、水戸の、ランキング第1位と、ね、某人気ラーメンって名前出てますけどね、に前にできた行列です。ディズニーランドね、一番人気のスプラッシュマウンテン、平均してどれぐらい待つか知ってますか？平均して大体69分、待つというふうに聞いています。最近だとね、これ上野動物園のね、パンダのシャンシャン生まれましたね。抽選最初の初日は、抽選で選ばれた1400人の行列が、できたそうです。人が赤信号で待つ時間、人生でトータルしてみるとどのぐらいになるか、統計によるとですね、平均して約6ヶ月になるそうです。待合室なり、まあ、何らかの形で待たなければいけない順番待ちの時間の合計は人生で5年以上にもなるそうですよ。5年以上、ね、人生のうち5年間を待つことで、順番待ちに費やしているということなんですね。 So waiting We all do it, right?If you go to the hospital in Japan, sometimes you can wait for at the waiting room for a couple of hours, even with reservation. And this is a picture of the waiting line at the ramen database number one, ranking number one ramen shop in Mito. Splash Mountain, Tokyo Disneyland, 69 minutes waiting line as an average.You know, giant panda's baby, Shan Shan, was born at the Venus recently. 1,400 people, selected people, waited in a line at the first day. A red light, a report says, on average, we spend 6 months sitting at spotlight, stoplights, and over 5 years waiting in lines. 5 years, isn't that amazing? Of my life, I'm spending for waitIn life. 考えてみるならですね、私たちの人生には待つことしかできないっていうことも、あるんではないでしょうか。人生はこう一つのことを待つ状態からまた別のことを待つ状態、一つの順番待ちからまた、別のことを待つ状態と言ってもいいのかなとも思います。皆さん待っててですね、もし何かいいものが与えられるとしたら何が欲しいでしょうか。一生かけて何を欲しいというふうに願うでしょうか。まあ、本当に何かこう素晴らしいものを待つんではないでしょうかね。私にもですね、一生かけて待ち望んでいるものがあります。私だけじゃなくて、多分おそらくここにおられる皆さんの多くもおそらく同じものを待ち望んでいるのではないのかなというふうに思います。それが、何であるのか、まあ、それをお話しする前にですね、今日の、聖書に出てきたシメオンに、目を向けて、シメオンが一生かけて何を待ちわびていたのか聞いてみたいと思うんです。 Sometimes it seems that all we do is waitYou know, our life could be one mad rush to get from one way to another, from one line to another. And if good things come to those who wait, is there anything you would like, you would be willing to wait for your entire life? It would have to be something really good, right?And there are things I am waiting my entire life for. And not only me, but many of you are probably waiting for the same thing. But before we talk about that, what it is,
I will ask you to look at this Simeon, who waited his entire life for something. Okay.
今日の、聖書箇所の、25節で、シメオンについて書かれています。シメオンという名前、の由来はですね、意味は神が聞いてくださったという意味なんだそうです。神が聞いてくださった。確かに神様は、シメオンの祈りを聞いてくださって、そして、当時のたくさんの人々の祈りに、を聞いてくださって、祈りに対して素晴らしい答えを、くださいました。
We introduce to Simeon in verse 25. The name Simeon means God has heard. God has heard. And God surely heard Simeon's prayers and also those who have been praying for God for a long time.And gave them a great answer to these prayers.
さらに興味深いのはですね、シメオン の, この霊的な性質ですね、それが25節に書かれていますけれども、25節によれば、この人は正しい人で信仰に厚くというふうに書かれていますね。正しい人って何でしょうかね、聖書的に。正しい人、聖書の中においては、正しい人というのは、聖書の言葉、神の言葉に従順である、神の言葉への従順さですよね。あるいは、信仰に厚くという言葉も、まあ、同じことです。神の言葉に従順であったということを表しています。シメオンは、聖書の言葉をよく知っていたし、その言葉に従って生きていたということですね。そのような従順さというのは、神様に大いに用いられるための前提条件であったと言ってもいいと思います。
More than that, see Simeon's spiritual characteristics. See verse 25. According to verse 25, Simeon was just and devout, or in another translation, righteous and devout. What does it mean?Righteous and devout, or right and devout. The word devout, the word just or righteous shows his obedience of the word. The word devout is the same thing. It expresses his obedience of the word toward God. He knew what the Bible says, and he did it.And such obedience is a prerequisite for being used greatly by God.
2つ目いきます。25節、同じ25節。シメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたというふうに書かれていますね。旧約聖書でね、預言者たち、例えばイザヤが、メシア、救い主、キリストが、いつか来られますよというふうに預言したわけです。そしてシメオンはそのメシアを待ち望んでいました。時に神様は、私たちが、ただそのことだけをするようにと求められることがあります。ただひたすら待つこと。時に神様が私たちに求めておられることが、ただひたすら待つということがあるんじゃないでしょうか。事実、全てのキリスト者の成熟していくプロセスの中の、その一つにこの待つという時期があると思います。後回しにされてんじゃないのかな。舞台裏に忘れ去られてしまってるんじゃないのかな。神様は私に、ギフトくださっている、賜物くださっていることは分かっている、何か素晴らしいことをするようにというふうに召されているということは分かっている、でも何も自分の思っているようにことが進んでいってないんじゃないのかな。そしてしばしばもう待てません。神様のタイミングが待てませんということで、自分から行動してやりたいことをしようとするときに全然うまくいかなくって、バタンキューっていうふうに倒れてしまうですね。 ローマ人への手紙の5章、3節から4節にこういう言葉があります。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達、これ難しい言葉ですね。新改訳だと練られた品性というふうに訳されています。もうちょっと分かりやすいと思います。忍耐は練られた品性を、練られた品性は希望を生むということを、待つことですね。もしかしたら神様は、あなたが待つように導かれてるから待ってるのかもしれません。神様が待つことの中で忍耐を教えようとしておられるのかもしれません。A second characteristic of Simeon. Simeon was waiting for consolation of Israel. Well, many prophets, including Isaiah, said the Messiah would come. And so Simeon was waiting for him. And sometimes God wants for us is to wait. In fact, I think that a part of every Christian's maturing process is a period of waiting, or feeling like we've been put on a back burner, or forgotten backstage. We know God has gifted us and called us to do something great, but it doesn't seem like anything is happening in that direction. And all too often, if we don't wait, if we try to step out and do what we want, or even what you know God wants for you, but you don't wait for His timing, you will fall flat on our face. Romans 5:3-4. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. Wow! Isn't it? We wait. That might be because God is calling you to wait. Or maybe God is teaching you patience. 待つ時というのは私たちのうちにとてつもないほど豊かに実りをもたらす時期となりうるなりうるんです。ですのでそのような待つという苦しい時プロセスの中で聖書の言葉からたくさん学んでください。イエス様のような人格にできる限りなるじゃないですか。キノコは数日で大きくなるんですけれども、カシの木は大きくなるまでに何百年もかかります。皆さんどっちになりたいんですか。どっちになりたいですか。キノコですか、ともカシの木でしょうか。神様のタイミングを待つことを選択するならば、私たちは流れのほとりに植えられた木のように、時が来れば実を結び葉もしおれることがないでしょう。そして待つときに覚えていることです。神様はあなたを見捨てたわけではない。見捨てたわけじゃないんです。そうではなくて主を待ち望むんです。イザヤの40章31節にも、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登ることができる、走っても弱ることなく歩いても疲れないと言っています。それがシメオンのしたことでした。神様はシメオンにイエス様を待ち望むようにと言われた。そしてシメオンはそうしたんです。そうしたんです。忍耐を持って待ち望むこと、それは素晴らしい御霊の実、御霊の実の一つですね。忍耐、御霊の実です。 So, these times of waiting can be incredibly fruitful times in your life. In the waiting process, learn lots of things from the Bible. Become as much like Jesus Christ as you can.A mushroom grows in a couple of days.
But an oak tree takes hundreds of years. And which would you rather be? A mushroom or an oak tree? If you choose to wait for God's timing, you will become like a tree planted by streams of water that produces its fruit in season and whose leaf does not wither. Psalm 1:3. And as you wait, remember that God has not forgotten you. Nor as you wait for the Lord, He will renew your strength. And you will mount up with wings like eagles, and you will run and not grow weary. You will walk and not faint, according to Isaiah 40:31. And that's what Simeon did. That's what Simeon did. God wanted him to wait for Jesus, and he did it. Patiently waiting is a wonderful fruit of the Spirit. Wonderful fruit of the Spirit.
3つ目のシメオンの霊的な性質、これも25節に書いてある3つ目です。聖霊が彼にとどまっていたというふうに書かれていますね。
これ実はすごいことなんです。これ実はすごいことなんです。当時はまだ聖霊は全ての信者には与えられてなかったですよね。これは、使徒2章のペンテコステ、聖霊降臨の前の話ですので、聖霊は全ての信者には与えられてなかったですよね。使徒2章のペンテコステの日以前には特定の人物だけに、特別な役割、特別な責任、特別な召しが与えられた、そういう特別な人たちだけに与えられてましたので、シメオンは、この聖霊が与えられたペンテコステの前の特別な生徒の中に数えられる、その一人であったということです。ですので、ということは、使命は何か特別なことをするようにということで、神様に特別に選ばれた人物だったということですよね。26節で彼の役割が何であったのか見ることができます。The third spiritual characteristic of 使命 was that That's right. The Holy Spirit was upon him, according to verse 25.But actually, this is significant because at this time in history, not all believers had the Holy Spirit upon them. Remember? Prior to Pentecost in Acts 2, not all believers had the Holy Spirit. And before Pentecost in Acts 2, the Holy Spirit only came upon certain individuals for certain tasks, certain calling, and certain responsibilities.And it was after Pentecost that the Holy Spirit is within all believers, right? So Simeon was one of those privileged saints before Pentecost who had the Holy Spirit. This means that Simeon was specially chosen by God to do something specific for God. And we learn what this task was in verse 26. はい、26節。
こう書いてありますね。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたというふうに、はい、ありますね。
ですのでシメオンは、イエス・キリストが来られるまでお前はあなたは決して死なないですよっていうふうに神様から言われていたんです。シメオンがこの時何歳だったのか私たち、記述ではありませんけれども、言い伝えによると113歳だったんじゃないかと、ね、いうふうに言われています。
まあ、そういう言い伝えもありそうですね。言い伝えにすぎませんけれども、まあ、いずれにしてもシメオンは人生のほとんどの期間を神様を待ち望んで生きてきた、そして死ぬ前にキリストに会うんだということも知っていたんです。そしてついにですね、その待っていた時が終わりを告げて、シメオンは神様を褒めたたいているわけです。それが29節からのことです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万人のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの神イスラエルの誉れですというふうに、言っています。もし皆さんが明日死ななければならないとします。
メオンのようにこの世を去る準備はできているでしょうか。安らかに平安を持って旅立つことができるでしょうか。とは与え主は取られる。私たちはみんなですね、いつでもこの世を旅立つ準備ができている必要があります。過去を旅立つ準備ができているっていうことは、神様と自分との間に平和がある、そしてお互いとの間に平和があるということです。神様に何か告白しなきゃいけないことあるでしょうか。あるなら今がその時です。誰かと和解する必要があるのに、ただ引き延ばしてしまっているということはないでしょうか。これ以上遅らせてはきません。Luke 2:26. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord Christ. Well, Simeon had been told by God that he would not die until he sees Jesus Christ. And we don't know exactly how old Simeon was here, but the tradition says he was 113 years old here.But that is only tradition. And so Simeon had been waiting for God for a long time, much of his life. And he knows that he will see the Christ before he dies. And the wait is over, and Simeon praises God. He says, Lord, now you are letting your servant depart in peace. According to your word, for my eyes have seen your salvation.Which you have prepared before the face of all peoples, a light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. But if you discover that you are going to die tomorrow, would you be ready to go? Would you be able to depart in peace? He gives and he takes away.He can take us at any time. And we all need to be ready to go at any time. But this means being at peace with God and peace with one another. Do you need to confess something to God? Do it now. Do it today. Do you need to restore a relationship with someone?But you've been putting it off. Don't delay any longer before things become too late. シメヨンはヨセフとマリアを祝福して、34節から35節でこういうわけですね。34節。シメヨンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上げらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるのされるためです。どうですか皆さん、祝福の言葉のようではないですよね、あんまりね。あなた自身も剣で心を刺し貫かれますというのは何のことを言ってるんでしょうか。もちろんあのカルバリ山の十字架でキリストが貼り付けにされることの予言であるわけですよね。それはマリアの人生の中で最も悲劇的な出来事だったとも言える出来事でしたが、同時に最も偉大な出来事であったとも言えるかと思います。キリストの十字架の死というのはもちろん素晴らしい出来事ですけれども、もしその後の復活というものがなければ、キリストの救いというのはただの暗いお葬式のようなキリスト教に礼拝生活になってしまいます。パウロは第一コリントの15章17節で、そしてキリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にいることになります、あることになりますというふうに言っています。イエス様の十字架ですね、
イエス様はご自分のことを気の毒に思うようにとは願っておられないんです。イエス様が来られたのは私たちの同情を引くためではないんです。イエス様が来られたのは私たちの信仰を求めておられる、私たちの心を求めておられるから、私たちに命を与えるためです。
Simeon stand to bless Joseph and Mary in verse 34 and 35. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed.
But this sounds, this isn't much of a blessing, is it?
The word about a sword piercing her own heart is a prophecy about Christ's crucifixion on Calvary's cross. It would be the most tragic event in the life of Mary. And yet, at the same time, the greatest event.There is a danger of dwelling on the death of Christ too much, if we don't also emphasize the resurrection. Paul says in 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Well, Jesus does not want anyone to feel sorry for him.And he did not come to get your sympathy. But he came to get your faith, your heart. He came to give you life.
キリストが十字架に疲れたことに涙を流すのはいいことですけれども、イエス様が十字架に向かわれたときに、泣いていた女性たちへの言葉を覚えているでしょうか。ルカの23章28節、エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け、というふうにイエス様は言われているんですね。もしイエス様のために私たちに涙を流すならば、自分のために涙を流せ、自分の家族のために涙を流せ、まだ救われてない私たちの周りの人々のために涙を流しなさいよって言われてるんです。マリアの心は剣で差し突かれられるような思いだったことでしょう。私たちもキリストの受難を理解するときに同じ思いになることでしょう。けれどもキリストがそこまでしてくださったのは、一人に私たちを救い出すためだったんだ。もし人々がそれで救われるんだとしたら、十分に価値あることだとキリストはお考えになったんです。Okay to shed tears for what Jesus did on the cross, but remember the word of Jesus to some of the women who were crying about him when he went on the cross. He said to them, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children.Luke 23:28. If you have tears for Christ, shed them also for yourself, and for your family, and for anyone around you who is not saved yet. Mary's soul will be pierced, and so will yours, when we understand the suffering of Christ.But Christ did it all to save us. I mean, if people get saved, Christ considers it all worth it. All worth it. 残りのシメオンの言葉もイエス様が何のために来られたのかについて述べています。イエス様はたくさんの人たちから反対を受けることになるでしょう。多くの人の心にある思いが 表されるでしょう。
ほとんどの人たちは自己中心的な目的で理由で召しを求めていました。
救い主が自分の願いを叶えてくれる
宗教的な理由。
けれどもシメオンは自分はイエス様がどのような救い主なのか知っている。自分は人生をかけてこの出来事が起こるのを待ち望んできた。今まさにその時が来た。自分は安らかにこの世を去ることができるというふうにしてたんですね。
The rest of Simeon's words are also an indication of what Jesus had come for. Jesus was definitely spoken against by many.
And the thoughts of many hearts will be revealed.
But most people wanted a Messiah for selfish reasons. They wanted to profit from the Messiah. But Simeon knew what kind of savior Jesus was, Jesus would be. And he had waited his entire life for this event, and now that it had come, and he could depart in peace.
最後に皆さんに、質問をたくさんまたしてみたいと思います。あなたは何を待ち望んでるでしょうか。何を待ち望んでるでしょうか。お正月のことでしょうか。あるいは次に取る長期休暇のことでしょうか。結婚でしょうか。子供でしょうか。孫でしょうか。仕事で昇進することでしょうか。これらすべてのことは待ち望んでいいことです。これらすべては神様からの祝福ですね。けれども人生の本当の意味での満足っていうのは待ち望むべきものをしっかりと知っていることから来るんではないでしょうか。人生で本当に満ち足りるっていうのは心待ちにすべきことをしっかりと知っている、私は知っているっていうところから来るんじゃないでしょうか。
Finally, let me just ask you many questions. What are you waiting for? What are you waiting for? What are you looking forward to? Is that a new year? Is it the next vacation? Is it getting married? Or maybe having a child or grandchild? Getting promotion at work?Well, all of these things are good things to wait for, and all of these things are blessings from God. But real contentment in life comes from knowing what I am waiting for. What the true contentment comes from knowing what to wait for, what to look for, isn't it?
シメオンは何を待ち望むべきなのか知っていました。彼はキリストが来られるのを待ち望んで楽しみにしてたんです。私たちも同じようにキリストが再び帰って来られる日を待ち望むんですね。新約聖書はもう何度も何度も私たちが救い主イエスキリストの現れを心待ちにするようにということを教えています。イエス様は今日、あるいは明日帰ってくられるかもしれないということを知る、あるいは私たちの方が命を取られてイエス様にお会いするのが先かもしれません。いずれにしてもその時に私たちは正しい、いつ、命が失ってしまうかもしれないということを知る時に私たち正しい優先順位を持って生きることができるようになるのではないでしょうか。そうするときにこの私たち永遠の視点を持って物事を見ることができるようになる、今を生きることができるようになるんじゃないでしょうか。ただ来年のことだけじゃなくて永遠に続くっていうことを大切にすることができるようになるんじゃないでしょうか。
Simeon waited and looked forward to Christ's first comingSimeon knew what to wait for. And similarly, we are to wait for Christ's second coming. The New Testament tells us over and over again that we should eagerly wait and anxiously look for the blessed appearance of our Lord Savior Jesus Christ. Keeping that in our mind, knowing that Jesus will come today or tomorrow, causes us to live with the right priorities. And it causes us to live with eternity in mind. It causes us to do things that will matter for eternity, rather than just for next year.
皆さんは何を待ち望んでいるでしょうか。イエス様を待ち望んでいるといいですね。イエス様を待ち望む中で、神様があなたに与えてくださった時間、力、エネルギー、知恵、知識、お金、賜物、ギフトを賢く用いていくことができるように、イエス様を待ち望んで過ごすときに、人生は必ずや新しい意味を伴うものになるだろうと思います。
So the question is, what are you waiting for?I hope you are waiting for Jesus Christ. And as you do, I hope you are wisely using your time, your gift, your energy, your power, your knowledge, wisdom, abilities, talent, money, gifts, everything God has given to you. And life has meaning when you spend it waiting for Jesus.